ここ2年ほど、干支にちなんだ、説教で干支にちなむというのなんか変な感じがするんですけど、お話をしておりますが、今年は蛇年ということで、蛇、未年ですね。蛇の話ってのは変なことですけども、しかし聖書を見ますと蛇に関係する話は随分出てくるんですね。もうとにかく最初の創世記の3章から蛇が出てまいりまして、それから荒野で、蛇がこのつぶやいた民を噛んでですね、でその聖堂の蛇をモーセが掲げたら神の怒りが止んだとかですね、申命記にも詩編にもイザヤ書にも蛇の話って結構出てくるんですね。ですから聖書の中ではポピュラーな動物と言えると思うんですね。ポピュラーというのもちょっと変な言い方ですけども、今日はそういうことで、去年まで語呂合わせでやったんですが、今日は蛇の話で、蛇に気をつけよう、蛇のように賢く蛇を踏みつけて、三大話のような、お話でありますが、まず蛇に気をつけようと、これは言うまでもなく今も申し上げましたが、創世記を見ますと人間がアダムとエヴァがですね、この神様から離れてしまったその原因は蛇による誘惑であったと聖書は記しているわけですね。で、蛇は非常に狡猾な動物というふうに聖書には記されておりまして、この時にも本来はこのアダムにですね、神様が善悪を知る知識の木の実を食べてはいけないと言われたんですけれども、蛇はまずエヴァを誘惑しましたね。それはアダムはエヴァに弱かったから、もう最初から夫婦というものはもうカカア殿下というかですね、夫は妻に弱いということになっていたんですね。それはしょうがないんですね。男の方がアバラ骨が一本少ないということがあってですね、後から作った方が大体いいものできるわけですから、男がどうもうまくないところは女性の方に神様を作られましたもんですから。しかしちょっとエヴァは頭が良すぎてですね、蛇がエヴァを誘惑して、お前は本当にあの木の実を食べてもいいと言われたんですか、あれを食べると君は賢くなるんだと言われると、その虚栄心というか欲に駆られてですね、食べてはいけないという記念を食べてしまう。そして自分だけが神様に怒られるのは嫌なものですから、あんたも食べなさいということで父ちゃんにも無理やり食べさせて、これがその実にバカバカしいような話ですけれども、聖書に書いてある人間が神に背いたっていうその最初の出来事なんですね。で、この蛇と書いてあるのはもちろんサタンのことなんですね。サタン、悪魔ですけれども、確かに、サタンは存在するということは20世紀が証明しました。特に戦争において、あるいは環境破壊であるとか家庭の破壊であるとか、さまざまなことにおいてサタンは確かに働いていて、人類を不幸に 導いているということが20世紀の結論だったんじゃないかなと思いますね。一発の爆弾で何十万人も殺してしまうようなね、そのもちろん人間の罪というか弱さというものもあるわけですけれども、サタンはさまざまな形で人間を誘惑している。でコリント第2の手紙の11章13節というところに、コリントの信徒への手紙、ね、コリントの信徒への手紙の2の11の3にこういう言葉があります。新約の337ページ。11章の3節にこうあります。ただエヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純潔とからそれてしまうのではないかと心配しています。でサタンというかこの蛇はですね、私たちの弱さを知り尽くしております。別のところにはやはりこのコリントの2の11にサタンにつけ込まれないためです、サタンのやり口は心得ているからですと書いてあるんですが、このサタンというのはつけ込むんですね。私たちの弱さを知り尽くしています。どういうところに弱いところがあるか、真っ向から勝負を挑むことはしない、無理やりにこのこじ開けるというよりも隙間から入ってくるという感じでしょうかね。ほころびを見つけて、先ほどの創世記の話でも最初からアダムに、お前はこの木の実をなんで食べないんだってサタンが言ったらですね、ああそれはいくらアダムでも種付けたと思う。でも彼はそれはできなかった。それは奥さんに言われた。これ弱いところをサタンは知り尽くしております。私たち以上に自分自身が分かっている以上にですね、弱さを知っている。そしてその弱いところにささやきをかけてくるんですね。そういう経験は私たちはいつもしていると思う。そしてですから同じ失敗を繰り返します。人間というものはいつも、ああまた負けてしまった、また誘惑に負けてしまった、また同じ失敗をしてしまった、またあれ言っちゃいけないと思ったのに言ってしまった。いつもその弱いところ弱いところにサタンは待ち構えている。そして正面切ってではなくて、その小さなささやきでですね、我々をキリストの、先ほどの言葉ですね、キリストに対する真心と純潔とからそらせようとしているんですね。これは面白い言葉ですね。キリストに対する真心と純潔とからそれるように。ちょっと通訳のしづらい言葉ですけれども、要するにこれはイエス・キリストを、まあ、私たちが最初に信仰を持った時のですね、純粋な信仰からそれてしまうよ。純粋な単純な決意からそらせてしまう。高い理想から低い理想に落としてしまう。最初は神様を信じてよかった、本当に神様素晴らしい、クリスチャン生活は本当に素晴らしいと思っていても、ね、何か問題があったり、あるいは教会の中で嫌なことがあったりすると、ああ キリスト教なんてこんなものかですね、教会なんてこんなものなのかなんか思って、じゃあもうあんまり一生懸命信仰するのはやめよう、まあ、適度な信仰で程よくやっていこうですね、あんまり深入りしないように、そういうような気持ちがねあると、サタンはそうだそうだ、クリスチャンなんてな、そんなに大したもんじゃない、信仰持ってて持ってなくても変わらない変わらない、教会一回行かなくたっていい、聖書は今日は読まなくていい、今日は明日倍読めばいい、今日読まなかった大丈夫、明日3倍読めばいい、1ヶ月読まなかった大丈夫、1ヶ月分取り直せるよ、で1年が過ぎてですね、サタンはしめしめと思ってやったぞ、またやったぞ、勝負して真っ向から来ないんです、聖書を開こうと思ってもサタンが無理やりこれを閉じてですね、うーん、ノリで全部ついて取れないなって、そしたら僕ら意地でも開けますよ、これちくしょうと思ってね、これに鍵がかかっていたらですね、これ一生懸命引き上げて読もうとしますよ、これ迫害に遭ってる国の人たちはそうなんですね、聖書のない人、聖書を持つこと自体が死に至るような国の人は必死で聖書を守りますよ、必死で聖書の御言葉を読むし暗記までします、僕らは暗記する必要もないんです、教会行ってない人だって聖書5冊ぐらいあるんですから、うちに下手する、ね、古い版の大訳と新しい版の大訳と赤いやつと白いやつとあったりするんですね、ギデオン教会に配ってあるでしょ、そういうのね、読まないんですよ、これはねサタンの策略です、これね、だ大丈夫だよって言うんですよ、大丈夫、そんな大したことじゃない、信仰生活っていうのは時に実に愚かなものなんですよ、実にバカバカしい、実に単純な、さっき後でお話しますけれども、本当にああこんなことしてていいんだろうかと思うようなね、時にはつまずいたり気づいたりすることもあるんですよ、それでも私たちはキリストに対する真心と純潔、キリストに対する純粋な信仰を失っちゃいけない、確かにイエス様は私を救いくださった、ハレルヤ、ね、賛美しているときは本当に我々はああ感謝だなという気持ちになるけれど、何かあるともうそんなものはまあどうでもよくなるというわけではないですけどね、二の次三の次信仰生活おろそかになるんですよ、これはサタンの策略です、罪を犯すことはよくない、神様悲しません、愛のない、まあ、罪というのは愛のないことですかね、罪のないのは罪というのは愛のないことです、まあ、私はそうもう定義いたしました、愛のないことは罪なの、何かするとかね、何か悪いことするとか刑務所入るとかそういうようなことじゃないです、まあ、それもありますけどね、愛のないことは罪ですよ、愛のないことは罪、愛のない言葉、愛のない行い、愛のない一日は罪の一日です、それは一番ついてくるんです、サタンはね、まあ、ここでちょっとぐらい何かあげたって、ここでちょっとぐらい優しい言葉かけたってね、あの人は誤解するよ、あの人は絶対あなたの気持ちを素直に取ってくれない、そんなことしても無駄だ、そう言うんですよ、そう言われたらそうかな、でも私たちはこのアダムとエヴァがエデンの園で出会ったような誘惑をいつも受けていると思わなきゃいけないんです、これは重要なことですね、いつも受けてるんです、いつも私たちは誘惑の中にあるんです、クリスチャンホームであっても教会の中にいても一人で祈っている時でも私たちはいつもサタンの誘惑の中にある、だからイエス様が主の祈りの中で何と祈られましたでしょうか、私たちを 我らを試みに合わせずと言うのならキリストでさえですよ、我らを試みに合わせるな、我らをサタンの試みに合わせないでくださいと祈られた。イエス様は唯一サタンの誘惑に勝たれた方、唯一その自らの弱さに打ち勝たれた方です。しかしその方がですね、弟子たちに教えられた祈りの一番最後に、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈りなさいと言われる。それぐらいサタンの試みというものは巧妙で、そして私たちにいつもチャレンジを与えてくるものだから、ね、この祈りを欠かしなさんなと言われたんです。日曜の糧を今日も与えてくださいと祈ると同時にですね、試みに合わせないでくださいと祈らなきゃいけないんです。日曜の糧を与えてくださいというのはいつも祈ってる。でも試みに合わせないでくださいといつも祈ってるだろう。いや、そんなものは祈らなくて大丈夫だよというのが、もうすでにね、ここにサタンの策略がある。さっき言いましたけども、この1年というサイクルは神様が私たちに新しいチャンスを与えてくださるサイクルですから、ね、去年ダメだったということはもう終わったんです。昨日でね、もういいんです。今日からまた新たにね、神様はチャンスを与えてくださって、そして私たちがキリストに対する真心と純潔をもう一度取り戻すことができるように、ね、単純でそして純粋な信仰生活を行うことができる、その今日はスタートです。去年がボロボロだったもよかった、いいんです。それはね、もう済んだことですから。まず我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈って、そして自分自身の弱さを認めてね、弱さを認めなきゃいけないですね。自分がどういうところに問題があるか、まあ、多くの方はっていうか、まあ、ほとんど我々分かってるんですね。全部じゃない、分かってないところもありますけれども、自分がどういうところが弱いかっていうのは大体分かってる。それ直すのもね、非常に恥ずかしいとか照れくさい時もあるんですよ、ね、突然なんか真面目人間になったようなね、そういうのはちょっとなんか照れくさいですよね。格好が悪いというかね。それができるのはね、お正月、元旦は大丈夫、ね、そしてそれを続けていけばいい。で、今日から私は変わったと言ってもね、まあ、みんなあんまり白い目で見ないんですから、お互いそうだから、ね、6月ぐらいに今日から私が変わったと言ってもですね、あんまり信じてくれないし、格好も悪いですけど、ね、今日から私は変わるよと、ね、21世紀は違うと、まあ、21世紀はあんまり大きなこと言わなくていいですけども、少なくとも今年はね、今年は変わるんだ、ね、自分の弱さに打ち勝つんだ。サタンに100試合挑まれて100敗してきたけども、今度から今年は3勝ぐらいするんだ、もうちょっと勝率上げる、カープより勝率を上げるぞ、そういう決意ができる時なんです。蛇に気をつけましょう。第2番目に、蛇のように賢くというのは、これ有名な言葉ですね。マタイの福音書の10章16節ですか。マタイによる福音書10章16節、マタイによる福音書10章16節、私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ、だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさい。さっきはこの 蛇に気をつけなさいという話をいたしました。今度は蛇のようになりなさいというようなことを書いてあるんですね。蛇のように賢く、僕らなんか蛇は賢い生き物だっていうようなこう考えというかね、日本の中にあまりないですね。日本の民話の中に出てくる賢い動物っていうと狐とかですかね、バカなタヌキで、だいたい蛇が賢い動物で出てくるってことはあんまりないですよ。何かありましたかね。ただまあイスラエルではね、そのアダムとエバが蛇にっていうかサタンに誘惑されたっていう、まあ、蛇とサタンというものがこうずっと平行イメージとしてあるものですから、賢い生き物として、狡猾な生き物として話の中に出てくるわけですが、まあ、イエス様も蛇のように賢くなりなさい、まあ、まあさらに考えれば敵である蛇、ね、彼らの狡猾さに勝るように、彼らのその知恵に学びなさいというような意味もあるのかもしれません。私たちが信仰生活を営んでいる、私たちがクリスチャンとして生きているこの国はまさに狼のような国なんです。それは僕はアメリカにおりましたときに本当に強く感じましたね。アメリカで信仰生活を送るというのは、まあ、そんなこと言うとアメリカの人に怒られるかもしれませんが、日本で信仰生活を送るよりは28倍ぐらい楽ですね。なぜ28かっていう根拠はないですけども、まあ、かなり楽だというですね。まあ、教会はどこにでもあるしね、いつもテレビでビリー・グラハムの説教をいつでも見れるし、まあ、もちろんその逆のいろいろ誘惑もあるけれど、この間のケブンさんのね、お父さんが亡くなった時に、そのお父さんずっとクリスチャンじゃなかったんですね。アメリカ人でもクリスチャンじゃない人いるんですよ、ね、みんなクリスチャンだということじゃないんですから。お父さん、長い間、まあ、亡くなる直前までね、信仰を持ってなかった。でケブンもそのことをいつも気にかけて祈っていた。そして亡くなったっていうのを聞いてですね、彼は本当にショックだったんですよ。ああお父さん、これで天国行けなかったのかな、もっとお父さんに話をしておけばよかったな。本当に彼はお父さんのこと大好きでしたから、尊敬してました、自慢してましたね。でもお父さんに福音を、彼は自分が牧師でありながらお父さんに福音を伝えることができなかった。そう思って葬式に帰ってみたら、お父さんはちゃんと信仰を持って天国に行ったっていうんですね。お父さんが入院している間に、長い間の軍人の時からの友達であったり、病院のチャプレンであったり、病院にちゃんと牧師がいますからね。病院にもうほとんどの病院に必ず牧師がいます。チャプレンというのがいて、そして入院患者のところに訪問に行ったり、お話をしに行ったりするんですね。そして教会の人も訪問してますから、もう病院訪問グループというのは必ずありますから、その人たちもお父さんのところに行く。亡くなるまでにですね、何十人もの人が明石攻撃に行ってるんですよ。もう天国行かなきゃいけないような道筋になってますね。もうああなるとお父さんも嫌だと言えないでしょうね。もうベッドにへばりついて、もう次からですね、昔の友達が来て手を握って涙流しながら証しするしね、牧師は来るし、教会の人、隣のおじさんは来るし、もう次から来てですね、もうさすがのお父さんも、イエス様を信じて天国に行った。アメリカらしい話ですよね。日本でそういうことないですからね。なかなかないですから、牧師に知り合いでもいない限りはね、なかなかそういうことないでしょ、チャプレンのいる牧師、今日病院って淀川キリスト教病院ぐらいかな、ないんですからね。 だからまあ日本という国はやはり社会のシステム、制度、常識、日本の常識とかね、政治とか教育とか、これ神様を中心としているものじゃないんですね。悪だとは言いませんよ。しかし神様を中心としているものではない、神の国の理念に基づいているものではないんです、ね、そして、まあ、さらに言えば私たちを信仰から引き離すように、キリストから離すような、そういうことがたくさんある。そういうシステム、システムってわけじゃないですけどね。だから私たちがこの国で信仰生活を送っていくっていうのは本当に大変なことです。だから僕は日曜日に礼拝に来てですね、皆さんの顔をここで見るというのはもうどんなことよりも嬉しいですね。安心して、ああ一週間信仰の歩みが守られてよかったな、なんか特別な成果をあげるとかね、そういう必要ないですから、ね、信仰を持って、もうこの信仰のない社会の中で信仰を持っていくというのは本当に大変なことですからね。でもそこで私たちに必要なのは蛇のような賢さと鳩のような素直さですね。これイエス様の例えの比喩の妙でしょうね、これはね。蛇の知恵、私たちの弱さにこのつけ入ってくるようなね、そういうこの蛇の知恵、私たちも信仰生活に逆に利用してやろうじゃないか、私たちの信仰生活も賢くあろうじゃないか、信仰者として生きていくために知恵を用いていこうじゃないか。そして願わくばですね、守ってるだけじゃなくて攻めていきたいですね。この福音を伝えていきたい、このイエス様の福音を伝えていきたい。聖書の教え素晴らしいんですから、そのために蛇のような知恵が必要ですよ。私たちがこの社会に、この人々に、この愛する人々にキリストの愛を伝えていくために知恵を用いたい。みんなで一緒に考えて、一緒に祈っていきたいと思います。そしてまた鳩のような素直さが必要ですね。これはさっきちょっと言った話に関係ありますけれども、信仰生活というのは素直な心が必要です。信仰生活は御言葉の素直な実行にかかって、キリストに対する鳩のような従順さにかかって、素直にその、まあ、この逆をやると大変なことなんですね。鳩のようにこの神様と関係ない社会に順応してですね、で蛇のように、巧妙な信仰生活を送るようになったらですね、もうこれは人生大変なことになりますね、まあ、そうならないように気をつけましょう。鳩のように素直にこの聖書の御言葉に従っていく、この秘訣を覚えていただきたいと思います。そして最後に蛇を踏みつけていこうじゃないか、これはルカの福音書の10章の、ルカによる福音書の10章の19節に、随分ポカポカ暖かくなってきましたね。10章の19節、17節からお読みいたします。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お前を、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を 加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。アーメン。この話はですね、12人の弟子の、他に72人という弟子がおりまして、彼らを使わして帰ってきた時の報告をイエス様が聞いておられた時にお話になったことであります。お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエス・キリストの名というのは、この悪霊がサタンが最も恐れるものです。最も恐れるものは私たちの力ではなくキリストの名なんですね。イエス・キリストの名前、イエス・キリストという方が私たちに力を、権威を授けてくださっている。キリストの名前があれば、つまり私たちがイエス・キリストの弟子であるといえば、恐れるものは何一つないという。私たちに立ち向かえる力はない。どんな強いこの世の力であっても、悪霊であっても、イエス・キリストの弟子に勝てるものは何一つないという。キリストはよみがえってサタンに打ち勝たれた方。サタンはなんとかイエスがこの地上におられるときに、これをやっつけよう、打ち滅ぼそうとして、弱いユダの心に入ってイエスを裏切らせた。そして十字架につけて、しめしめやったと思ったら、なんと3日目にイエス様はよみがえられた。キリストの策略にも、悪霊の策略にも、悪霊の権威にも、悪霊の力にも、私たちは絶対に負けることはありません。最強なんです、キリストの弟子という。私たちに与えられている権威は、私たちをいかなる状況の中にあっても勝利に導くもの。クリスチャンは孤独な戦いをしていると感じるときにも、私たちは孤独ではないんです。私たちはキリストに使わされているんです。これを忘れちゃいけない。今は皆さんがいるところはキリストによって使わされているところです。皆さんのお家も職場も学校もキリストによって使わされているということを忘れちゃいけない。このことを忘れると、ああなんと自分は力がないんだろう、ああなんと自分は弱いんだろう、どうしたらいいんだろう、もうダメだ、そういう気持ちになりますね。それは違う。そこにキリストがあなたを使わされた。何かをさせるためです。そこであなたに何かをさせたいんです。あなたにキリストは何かをさせたいと思ってその場所に置いておられるんです。目的があるんです。目的のないことは何一つない。なんでこんな大変なところに自分はいるんだろうか、なぜこんな苦労しなきゃいけないのか、なぜ大変なんだろうか。キリストはあなたをそこに置かれてるんです。あなたを使わされたんです。しかもキリストの権威を授けてください。だから何一つ私たちを脅かしたり、私たちを死に至らせたり、私たちを怖がらせるものはないです。キリストの権威によって私たちはどんな状況にあっても勝利することができる。最後にローマ書のローマの信徒への手紙の8章を34節35節を読みたいと思います。有名な言葉ですが、8章の34節と35節、ローマの信徒への手紙8章の34節と35節。35節だけ読みましょうかね。35節、誰がキリスト、一緒に読みましょう。はい。誰がキリストの愛から 私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。誰が私たちをキリストの愛から引き離すことができましょうか。できない。キリストの愛から私たちを引き離すものは何一つないんです。キリストの愛から私たちを引き離すものはない。キリストの愛は私たちを絶対に私たちを放り出さないんです。39節に、高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。キリストの愛から私たちを引き離すものは何もないんです。だからどんな状況であっても大丈夫なんです。どんなに大変であっても痛みがあっても苦しくてもね、キリストの愛は私たちが離れないんですから、これさえあれば十分ですよ。これさえあればね、他にいるものはないんですから。他に何かいるんですか、キリストの愛以外に。キリストの愛以外に私たちに必要なものがあるでしょうか。ないんです。よく考えてみてください、ね、私たちがなぜ苦しむかっていうとですね、必要なものを数えるからなんです。なぜ私にこれがないんだろうかと思うから苦しいんですよ。なぜ私にこれが与えられない、なぜ私に今これがないんだろうかと思うから悩むんでしょう、ね、痛みの中にある、辛いことですけれども、病の中にあるときに、ね、なぜ私に癒しが与えられないんだろうか、なぜ私に解放が与えられないんだろうか、なぜ私にいい薬が与えられないんだろうか、そう思ったら苦しい。キリストの愛はある。キリストの愛は永遠に変わらない愛が豊かにある。そういう時であればあるほどある。貧しさの中にある時、ね、ますます今年も経済的には大変かもしれません、ね、お金がなくたってね、全然困らないんですよ。キリストの愛があるんですから。キリストの愛があれば十分、生きていければそれでいい。私たちに必要なものを一つだけ、このキリストの愛であると絞って考えれば、私たちには怖いものはありません。そして私たちはそこにキリストによって使わされて、キリストの権威が与えられているんですから、私たちを誘惑する、私たちを打ち倒そうとする、滅ぼそうとする、キリストの愛から引き離そうとするものに対して下がれと命ずることができるんですよ。蛇を踏みつけていく、ビクビクを怯えてちゃダメ。私たちはキリストの権威が与えられているキリストの弟子ですから、皆さんキリストの弟子ですよ。クリスチャンとはキリストの弟子なんですから。あのペテロやパウロやマタイと同じなんです、ね、レベルの違いはないんです。みんな同じようにキリストの弟子です。今日私はイエス様の代わりに皆さんを使わします。この2001年という時に皆さんを使わします。キリストの権威を授けます。キリストの愛を授けて使わします。皆さんの行くところ、歩くところ、座るところ、寝るところ、そこはキリストがあなたを使わせてくださったところですから、感謝して、そしてキリストの愛にしっかりと結びついて、蛇のように悟く、鳩のように素直に、そして蛇の誘惑に気をつけて、この与えられた年を共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天のお父様、与えられました御言葉を感謝いたします。この年は素晴らしい年になりそうです。もし私たちが蛇に気をつけて、そして蛇のように賢く、蛇
蛇を踏みつけて歩んでいくならば、キリストの弟子として使わされた場所に行くならば、私たちはあなたの栄光を見ることができますから感謝いたします。神様、どうぞ今私たちが心に持った素直な信仰を一日も長く保たせてください。愚かな子供のような素直な心になって、自らの弱さを認め、悔い改めて、また今日から粛々と信仰生活を送らせてください。神様、去年立てた誓い、去年立てた計画、途中で挫折してしまったことがありますが、もう一度今日から始めさせてください。また今日心に決めたその目標に向かって歩ませてください。そしてこのクリスチャンとしての生活が本当に喜び満ちたものとなりますように、神の祝福をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。